こんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまくりシティ第986回。いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたりしております。そんなスヌープのボーカル、私みきこが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。惜しかった、させていただいております。本日は4月になりましたよ皆さん。4月の4日金曜日、時間にしてまだまだ明るございます。お昼過ぎ、違うおやつ時もう過ぎたか。3時52分3秒4秒5秒といったところでございます。まだ秒がうまいこと、あ、そうか、秒がうまいこと出るアプリみたいなのにすればいいのか、まあいいか。ということで今日もちょっと風が強うございまして、雨戸がガタガタガタガタ言い寄りますけれども、申し訳ございません。今日はあったかくなりましてね、これ今横浜なんですけれども、まあまあまああったかくて16度とかあるんですね、最高が。お日さん照ってるとこやったらもう半袖でええわ、でもちょっと日陰に入ったら長袖の方がいいかしらぐらいの、もうめっちゃ小春日和、もう桜も咲いてて晴天で、まあ綺麗っていうぐらいの春なんですが、昨日までよ、冬、真冬でびっくりした。なんや、最高気温が8度とかやねんで、もうあんた先週半袖でそれでも暑いって言ってたら、そっから冬が来るぞって言ってたら、ほんまに来て、ウールのカーディガンにダウン着て、それでもちょっとマフラーとか手袋あった方が良かったかしらっていうぐらい、風も強って、寒って雨も降って、空も真っ黒で、もうどんよりして寒いし、ほんまに暗いし寒いし、もうやめてっていうぐらい冬やってんで、3月の末やのに。で4月になって桜も咲いてんのに、こんなどん天でこんな雨模様で、めちゃくちゃ寒くてダウン着て桜も咲いてて、なんなんこれって思ってて、ママもまた神戸も寒いわって言って LINE しててんけど、ミキちゃん大丈夫、金曜日から暖かくなるからって言ってたら、ほんまに今日から暖かくなって、あまりに気分がいいので髪切りに行ってきましたね。さっぱりすっきり爽やかに桜も綺麗し、写真撮ってママに送ろうと思って、久しぶりにセルフィーで自撮り写真、桜をバックにイエーイみたいな写真撮って、ご機嫌さんで帰ってきましたよ。ということで、すみません、今日も最後まで聞いていただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりシティ第986回、始まり。まあ桜が綺麗な週末は、だから土日、この土日とか満開なんかな、全国とは分からへんけれども、この東京横浜あたりは。で神戸も三分咲きぐらいになってきたよ、みきちゃんって言ってくれてたので、ママが三分咲きって言ってるから、今週末でもな、急に天気がめちゃくちゃ良くなって暖かくなったら、うわっっていっぺんに咲くんやろか、来週ぐらいかな満開で見頃になるのが。まああっという間にね、桜も散ってしまう儚いもんですけれども、まあ、このうわー桜満開期美しいって、桜吹雪がファーって舞うみたいなのもね、1年に1回楽しめて、とても素晴らしい、日本の春といえばっていう感じなので、満喫していただければと思いますよ。ちょっと通りすがりに顔を上げるだけでもね、ふらーっと舞ってきた桜を、桜の花びら舞ってるやんぐらいの感じでも、ふって気分上がったりするでしょ。そういうの大事やからね、顔を上げて胸張って春やからね、参りましょうね皆さんね。ということで、髪も切ってすっきり爽やか、もうあかん、これもうずっとショートやわ、どんどんどんどん短くなってる気がする。ちょっと前髪もうちょっと短めにとか、全体的にもうちょっと軽くしてもええかな、暑いしとか言って、どんどんどんどんすいてもらって、ちっちゃいマッチ棒みたいなクリーンってした頭になって、スポーツ選手みたいな、まあすっきりすっきり、これで洗うのも乾かすのももっと楽になるでしょうね。こんなにショートで長いことおるのも久しぶりやけど、気に入ってしまったもんで、 めっちゃ楽やしね。似合う似合うって言ってもらったんで、ザバって切った時に、あ、そうなんや、これ私似合ってるんやと思って、その口車に乗っとこうと思ってね、切ってよかったって思うようにしてるんですけれど、まあまあ、長いのもいいなって思う時やね、お団子したいなって思う時もあんねんけど、いっぺんにドーンって伸びひんやから、途中でこの肩につくかつかんかの時の外跳ねと戦わなあかんかったりして、それを経てまでも伸ばしたいかっていうと、まあ切ってしまうんですよね。まあまあまあ、自分が楽しいな嬉しいなって思えるような毎日に何かしらの、ね、ネイルとかなしたいねんけど、まだもうネイルもやめてしまってしばらく行ってませんけれども、そうなったらちょっとまたな、これって噛んだあかんの分かってんのに、この1本若干犠牲に陥ってきてんねんな、こう右手の親指だけどうしても全部何にも噛まんと伸びてたのに、何かの拍子にちゃんって引っかかったり割れたりするやんか、することがあるやんか、あ、ここちょっとジャリッとするなとか、あ、ちょっとここ欠けちゃったとか、ひび入ってきたとか、なんかちょっと痛むやん。だからそこ にめがけて口に手が指がいって、そのガリガリしてたり引っかかったりするところをなくそうとするのな、口で。でそのついでにそんな爪切りみたいにシュッと、まあ他の人よりは爪噛み歴が長いから上手やとは思うけど、爪を噛んで爪を処理するっていうのは、でもそれ歯止めが効かんくなって、もっともっともっとってなったら血出るまで噛んでまったりするので、そうなったらまた伸ばすのに時間がかかるのでっていうのの繰り返しを、もう小学校の頃からずっとここまで伸ばせるようになったって、爪噛むのがここまでなくなったっていうのは、ほんまちっちゃい時の私に、頑張ったら伸びるで爪って、あんたやめれるで爪噛むのって教えてあげたいな、小学校の時のミキちゃんに教えてあげたいけど、まあ、ちょっと今な、まあ、そうやねんな、なんかちょっとひびが入ったなとか、あ、ここやばいガリッといってる、このままやったら絶対噛んでまうと思ったら、あの目の細かい爪やすりをスッと手が届くところに、うちは 2,3 本あんねんけど用意しといて、スッともうそれを取ってサササササって、その爪の目の細かいやつでな、シャシャシャシャとやすりでジリジリっとしてるとかバリバリっとしてたりするところを綺麗にすんのよ。で触った感じ何にもなんかスルスルっていくようになったら、もう気にならへんから、口にも手がいかへんから、ほんなかまへんっていうのをやってんねんけど、それがなまた酔っ払ってまったら、そっからなんかガリガリガリガリ言ってまったりすんねんな、まあ、そんなこんなでちょっと今右手の親指がピンチなんで、これをすくおうと思って、手を出さへんように、まず触らないように、口にも持っていかないように、今バンドエイドの刑に処してんねんけど、ということでテレビでは今あれですな、中井がどうなの、フジテレビがどう、第三者委員会がどうのっていうので、すごい内容を、まあ、全部が全部っていうことではないやるけど、200何十ページ、300ページ近いものを PDF かなんかで見れるようになってんやろ、なんかテレビで全部印刷して持ってはったけど、そのうちの皆さんが買いつまんでくれたところっていうのを、ツイッターとかがメインかなで 何枚か見たけど、まあまあ、あからさまに消したメールまで復刻じゃないわ。復旧なんていうの、消したはずのやつまでも出さされて、いやもうほんま犯罪者扱いやんと思うぐらい、やったれやったれっていうところまでやってたので、これはメール読んだら消すようにみたいなところまで出てたり、ありがとう助かったわサンキューみたいな、なあもうあの女の子が会社辞めたっていう報告の時に、あ助かったわって言ってる中井が言ってるのとか出てきてたりとか、まあ、あの女を責めようとする人も中井を攻めようとする人も藤井を攻めようとする人も、もうどこをとどう取ったってなんか攻撃できるようなところはあるんやろうけれども、攻撃はまあせんでもええと思うねんけど、こうやってあからさまにねようやくなったっていうので、中井なんで逮捕されへんやろうな、それ示談って言ったってそれは全部なしっていうことじゃないんちゃうかな、の性加害って言って、その内容はさすがに私らのな目に触れるところでどういう行為が行われてっていうところまでは誰も分かってないわけやんか、それ第三者委員会の人が分かってるかどうか分からへんけれども、あれ被害届出したら逮捕できんのかな、いやもうほんま前科者にしたったらええのに、あんなもんさ調子こいて誰に守られてんのか知らんけどっていう感じですよね。ジャンポケの斉藤が起訴されたやろ、 それと何がちゃうねん、何がちゃうってやってることとかな、巻き込んでる大きさとか違うかもしれんけど、性加害っていうところで言ったらの、女の子の同意を得ないでやるっていうところには一緒、それは性犯罪として一緒なんちゃうんと思うんやと思うね、あのハゲ前科者のあたりねと思ったりすんねんけど、まあまあいいか。まあなんかいろいろね、まだまだフジテレビは AC のコマーシャルが流れてるし、味方がおるんやか敵がおるんやかもう分からへんような状態ですけれども、日枝さんも辞めたんやったっけ、なんかいろんな人が今辞めたやなんや言うてるけれども、辞めたからどうちゅうことも、まずでもそんな古い体制をどうにかするっていうところで、80過ぎのジジイが一番上に君臨してるっていうのをなくすとか、その時のフジテレビの中におった何とでも意見できたであろう人が口をつぐんでいた罪みたいなんで、この自分自身ます私のこの職を辞しますっていう人はおるんやろし、まあ、辞めていくっていうのも一つの手なんやろけれども、なあ芸能界ってまあなあ、こんだけ外野がわわ言うたってしゃあないんだけど、まあまあおもろいもんおもろいとして、どんどんどんどんコンプライアンスコンプライアンス言うてるやん。ああそうか、江頭なが、うーんそうやねんな、あんちゅんかな、まあツイッターにも書いたけど、なんかそんな大事かと、江頭ちゃん昔からそうやんか、むちゃくちゃやんか、むちゃくちゃなところと、なんちゅうの、心にぐさってくるような言葉を全身全霊で投げかけれる天才で、もうタレント性の塊やけど、まあちょっと下ネタに関しては見てて気持ち悪って思うことも昔からあるよ、昔からあんねんけど、その笑える笑えへんの線引きってみんなそれぞれやんか。で私もエガちゃんめっちゃ好きやしおもろいと思ってんねんけど、基本的にあのよだれとか鼻水とかが私気持ち悪いのでそれはいくらエガちゃん面白いと思っても気色悪い、できれば見たくないって思うし、それこそあの今回もなんやろな、そのなんやろな、だってそうやん、そこでバーって脱いでチンコ掘り出したとかっていうことはないやんか、生放送でエガちゃんやったらやりかねへんけれども、そこれはせんかったわけやんか。でなんかTVer でこの間の何のこと言ってんのかわからへん人もおるかもしれん、ごめんなさいね、何やったっけ、スタンドアップのやつ、問題ただのやつ、感謝祭、スター感謝祭なんとかっていう今だと若子がやってるやつの中にエガちゃんが出てきて、長野芽郁になんかベロベロベロベロ舐める真似したり、舐める真似って何メートルも離れてやって舐める真似したりバーって追いかけたりとかして、でも指一本触れてんねんで、でわーってこう長野芽郁が逃げるみたいな、追いかける、で誰かそれをお前ちょやめろやってエガちゃん止められるみたいなんがあって、わーおもろいなっていう一幕があってんけど、長野芽郁がびっくりして涙を浮かべてしまったんで、芽郁ちゃん泣いてるやんみたいなことになってしまっている面も側面もあるんです。でもあーもう怖いやめてくださいよっていう涙じゃなくって、本人も笑わってたし、んであかんこれ泣いてるのが映ったら変なこと言われるかもしれんっていう、ちゃうねんちゃうねん、泣きたくて泣いてんちゃうねん、びっくりして涙出てしもただけやねんっていう感じやったらしいねんけど、映らへんように顔伏せたりとかしてたんやけど、それを TVer に、その感謝祭のテレビ番組をな TVer で見逃し配信を出した時にエガちゃんのところごっそりカットしはったんや。それはエガちゃんをキャスティングした時点でなんかおもろいことしてくれやとか、なんかおもろいことなるかもしれへんなってちょっとピリッとするで、 やりすぎたら止めなあかんな、エガちゃん暴走したら止めなあかんなっていうスタッフサイドもあったかもしれへんけども、そこをエガシラキャスティングしてんねんからなんかあるやん、ないこともあるけれどもなんかあるやん、ね、それをさ、なんか謝罪文を出すやのなんやのって、いやバラエティやんって思うのよ。で その私もツイッターに書いたけど、私はそのねクリームシチューのカイジャリ水魚の2人よが無茶ぶりをしたりするのを見てると、ちょっとあのテレビやし無茶ぶりされてるし断れへんしっていう状況がちょっといじめに見えるところがあるの。私はね勝手に感じるの、その無茶ぶりを、あそりゃそうやな、ネプチューンとかもそうか、そのケンちゃんとか特にそうやけど、その無茶ぶりっていうのが明らかに嫌がっててもやらせるっていうのをいじめに見えてしまって、私は不快なんよ。あまり気持ちよくない、あまりというか全然気持ちよくないのよ。なので無茶ぶり、そのカイジャリ水魚じゃないクリームシチューとかネプチューンのその無茶ぶりが行われそうなところは、おぎやはぎもそうやねんけど、無茶ぶりが横行しそうな番組、それを面白がってそうな番組は私は見たって絶対不快になるから見いひんっていう選択肢があるやんか。でそれをなんで放送してね、あんなもんいじめやんけって言ってクレームをつけたり署名運動をして、いやほんまに心に傷があって、いやでもそれでも見いひんっていうことはできるからな視聴者はっていうので、それこそ私みたいに脱力タイムズとかもう不快、いじめに見えるから見いひんとかいう風に発言はできるやんか。それをみんなでぶっ叩きましょう、壊しましょうって、こんな芸人テレビからいなくしましょうって言ってる、結託しましょうって言ってるんじゃなくって、ただその私はほんまなんかあれは何がおもろいんか分からへんねんなって、そのおもろいと思うそのセンスなんかみんな人それぞれやからさ、自分の物差しであれは笑われへん、笑われへんどころか不快である、なので私は見ないっていう自分が見えへんっていう風にしたらええわけやん。だからその人が出てきたらチャンネルを変えればいい。いや見たい番組やのに、それこそ私中井、私見たい番組やのに中井が出てくるから見えへんくなったとかっていうものもあるし、中井のコーナーになったらチャンネル変えるとか、おぎやはぎが出てきたらチャンネル変えるとか、いや全部じゃないで、この番組でこの人の立ち回り的にこういうことを言うと、だからアリペが嫌いなわけじゃないね、ああいう無茶ぶり、もアリペのプロレスの番組とかもすっごい好きやね、大好きやねんけどのなんちゅうの、そのこの番組でのこの役割はこういう人がこの役割しますっていうのあるやんか、で無茶ぶりをしますっていうのとかあったりするやん、それは私は見たくないから見いひんっていうのができるやん、そういうレベルやと思うのに、謝罪とかちょっとほんまコンプライアンスの、もうどんなお笑いもできへんやん、もういじめを助長しているとか人を殴るなとか、なんちゅうやろな、やりすぎたらあかんけど、それテレビの中やからやりすぎる、お金がかけれる、莫大な費用がかけれて莫大な保険がかけれてだからできるっていうゲームあるやん、もうちょっとテレビ面白かったのになって思ってますということですいませんでした。ということで、私が物心ついた時からって言ったら言い過ぎか、唯一ちっちゃい時から初めて芸能人を好きになって、もう命がけで好きになって一生この人が好きっていう、この人に惚れましたって言ってるのはアイドルでも俳優でもない石橋貴明なんです。私の周りではもう、ね、ずっとみんな私は石橋貴明やっていうのは知られていることはとても多いんですけれども、その石橋貴明が食道がんを公表しまして、もうこれ喋ってるだけで泣きそうなんですけど、あの人がいなくなってはいけないんです。なので応援してくださいということで提供魂を見せていただきたいと思っていますということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。